日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回は100年以上にわたりロングセラーとなっている化粧水ヘチマコロンを販売している株式会社ヘチマコロンです。代表取締役社長の中島盛和さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこの100年を超える株式会社ヘチマコロン、まずヘチマコロンの歴史を教えてください。
ヘチマコロン その化粧水自体は脈々とこう受け継がれてきてるんですけども、会社は変わってるわけなんですよね。
はい。
で、創業者は安永英夫さんという方なんですが、その人が存在するのも最近知ったようなことで、その方 の娘の方から安永さん の意向といいますかね、それが突然送られてきて、それで歴史を初めて知ったみたいな感じのところがあるんですよね。江戸時代から化粧水としてヘチマ水が使われてたっていろいろなことには書いてあります。それをその安永さんが一般の個々の人が取って作って使ってたものを使いやすいように商品化して、当時流行ってたそのオーデコロン、語呂がいいということでオーデコロンとヘチマを合わせてヘチマコロンというネーミングにしたと。それが大体大正4年ですね。それでこの方が天野源七商店という当時 の大きな小物問屋東京にありまして、その方と組んで発売したところ、徐々に売れて、広告屋なんかも力入れて、それで戦前はかなり売れた化粧水ということですね。
江戸時代からヘチマそのものを使ってヘチマ水というのは一般の庶民の方も使ってらしたわけですね。
はいはい。
それをヘチマコロンというネーミングにして商品として販売しようとされたのが、初めてこの販売されたのがこの天野源七商店さんから販売されたのが一番最初
そうだと思います。で、江戸時代、ヘチマをの種をまいて、夏日陰を作る、
はい、グリーンカーテンみたいなイメージですよね。
それで次に実がなりますでしょ、それをたわしにして、それで最後に切って地下茎の方から水を取って、
はい、
それをに焼酎を入れたって聞いてますね。焼酎をちょっと腐敗も防止もあるんで焼酎を入れて、それを一般の方が化粧水として使ってたということですね。
へー。商品化して一般の方たち、今まで家庭で作られていたものが突如として商品として販売されるようになった、これがヒットするっていうのは
やはり腐るということですね。当時そんなに冷蔵保存もないと思いますので、よっぽどきれいに取らないと腐敗がするということなんで、そこら辺目つけたんじゃないでしょうか。
当時はこのヘチマコロンっていうのは男性も女性も使っていらっしゃったんですか。
今残ってる新聞広告、昔のですね、なんか見ますと男性用にの広告もありますので、ひげ剃り跡とかそういうのに使ってたんじゃないでしょうか。
じゃあもう大正時代になりますと、じゃあ一般の庶民の方が、男性はそのひげ剃り跡で、女性はお肌のケア、
はい、
美しさを求めてということで、皆さんこういった化粧品類っていうのは使い始められていたんですね。
そうですね。結局なかったんじゃないでしょうかね。他にいろいろ今見たく、
はい、
ですので自分で作って自分で使ってたものが簡単に手に入るんでということなんでしょう。
そもそもの製造をなさった安永秀夫さんという方、最近になって実は安永秀夫さんが作られたってことが分かったという話でしたけれども、はいはい、どのような方というふうなイメージをお持ちですか。
非常に努力家でしてね、この意向で意向を読んだだけなんで、それで言いますと非常に努力家の方で、お父さんも石鹸工場やられてて、それでそこに勤めてたんですが、ちょっと反りが合わなくて飛び出されて、いろいろ勉強なすって、それで、ヘチマコロンを作ったと。ずっと製造だけでは、職人で終わるんで、独立してやりたいということで、天野源一さんと組んでやられたということですね。で、広告がすごく、この意向を読みますとね、財界の方のカバン持ちみたいなのをなさってて、その介護屋なんかにカバン持ち出た時に広告の重要性っていうのをなんか結構耳にしたらしいんですよね。で、それで自分も広告の重要性を分かったみたいなことも書いてありますね。
庶民が使っていたそのヘチマ水を商品化しようとして、そして商品化した後に、卸の人と組んで、一緒に販売をした、そして広告もしたっていう、聞いていますと画期的な人でアイデアマンという印象を受けますね。
実に広告見ましてもすごくいろんな斬新な広告をしてますね。
現在株式会社ヘチマコロンとしての社是というのはありますか。
この歴史を絶やさずにですね、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンという、ヘチマを使った化粧水としては、一番だと思いますので、これを続けて長く続けていきたいなと思ってますね。
ヘチマコロンなんですが、当時は庶民の方がご自身で取っていたヘチマ水から商品としてヘチマコロンになった。商品としてのヘチマコロンというのはどのような製法で作られているんですか。
これは今は山形で栽培して、それを特殊なって言いますか、低温再水法、すぐに冷たくするんですね。簡単に言いますと、保冷剤を瓶か箱というか、その採取する瓶の周りに巻きまして、その夏場のものですから、ポタポタポタポタこう一晩かけ二晩かけて落ちるのを冷やしちゃうと。それで腐敗を防ぐ。それをちょっと私どものお願いしているところが、たまたまその冷凍小屋さんといいますか、保冷剤作ってる会社でもあるんですけども、その方にお願いして全部凍らしちゃうんですね、その取ったものをすぐに、それで使う分だけ溶かして商品にするという、そういう形でやっております。でもこの特許らしいんですよ、その低温再水法というのは。それはこの冷凍小屋さんがお持ちなんです。考えていただいて、私の方の特許じゃないんで、ありがたいことなんですけども、そういうような一般の家庭の取り方とはちょっと違う取り方してます。
溶かして、でそれを今は何と一緒にブレンドされてる
んですか。それはもちろんアルコールとかですね、保湿剤とかも若干入ってますけども、そういうものとブレンドして商品にします。
それはやはり創業当時からは徐々にその製造法っていうのは変わってきてるんですか。
変わってますし、原料というかそういうものもどんどん改良というか改善されてますんで、そういうものは積極的に改良しております。
ヘチマってそもそもこうどういう存在なんでしょうか。
そうですね、ヘチマ、ヘチマのペクチンとかビタミン C とか、いろいろ抽出されるらしいんですけども、一つ一つじゃなくて、そういうやつ の複合作用といいますかね、ちょっと漢方的になるんですけども、そういうものがお肌にいいということで、なかなかその科学的にどこがいいというのが解明されてないところがあるんですね。ただこれだけ長い間使われてきてますんで、それの有用性っていうのはもう確実にあるんじゃないかなと。あと安全性ですね。
植物由来ですもんね。
そうですね、食べますしね、南の方行きますと、実を沖縄あたりは食べるんですよね。ですんで、そういうものの抽出っていうか、液ですので、植物由来ですね。
ヘチマって言葉としてはあんまりいい使われ方をしないこともありますが、でもお聞きしていると食べられるし、たわしにもなるし、化粧水も取れるし、かなり万能選手という印象がありますね。
もうたわしなんていうのはもうほとんどヨーロッパの方がね、あの好まれて使われているようですよね、そういう天然素材の。ヘチマの名前の由来っていうのがいろいろあるんですが、
はい、
通りですね、はい、それでとはヘと地の間だと、イロハにほヘと地ですから、イロハのとと地の間でヘチマと、よくなんかいろいろなものに出てきますね、この話は。
それ
は
本当ですか？
いやでもいろいろ出てきてますよ。あの
あ、そうなんですか、ええ、
あのそんなようなあの話は。
ヘチマを肌につけるっていう発想というのは日本だけなんですか？各国で聞いたことありますか？
あんまり聞いてないですね。ヘチマ水っていうのはあの飲むんですね、あの痰を切ったり利尿剤になったり、で正岡子規 のあれ俳句かなんかに、
はい、
痰一斗ヘチマの水も間に合わずっていう、つまり結核かなんかでヘチマの水 もう飲んだけども、まあ、ね、はい、そういうのもありますので、これはもう、
まあ、言ってみれば漢方のようなものなんですね。でもその江戸時代、一般の人がなぜそのヘチマをまず肌につけてみようと思われたのかっていうのが不思議ですね。
そうですよね。
他の国ではそういうこと、例えば中国から伝わったとかっていうことではないわけですもんね、今お話聞いてると。
でも取り方もね、よくしたからね、まあ、売り方は結構こういうのが出るというのは聞いてますけど、
ね、まあ、この安永さんという方が非常にアイデアマンだったという話もありましたけれども、はい、まあ、ヘチマコロン自体数々の画期的な広告戦略を打ち出して今に至る、あのその一つ二つご紹介いただけますか？
はい、まあ、一つはその雑誌新聞、あの竹下夢二も起用しておりまして、
はい、
で竹下夢二の絵と、それからまあ、彼は優秀なコピーライターなんで、ヘチマコロンの歌というのも使ったりしての、当時やっぱりかなり竹下夢二が売れてたという、そういうところの起用とかですね、
はい、
広告であの外国の方、外国の女性の方にヘチマコロンを持っていただいて広告を出たとか、
はい、
あとご存知かどうか知りませんけども、片岡千恵蔵という昔の結構有名な俳優の方のあのヘチマコロンを愛用したからの相手役を選ぶとか、そんなようなちょっと今ではできないようなことがありますね、この広告で見ますと。
ただ新聞雑誌に広告を載せるだけではなくて、うん、ちょっと一ひねり二ひねりある。
はい、はい、その当時広告を兼ねてタクシー会社を作っちゃったという。
タクシーですか？
はい、シボレーという昔 のアメリカの車だと思うんですけども、20代ぐらいやりましてですね、当時かなりそのタクシーの運転手さんがなんていうんですかね、ちょっと乱暴な方が多かったような、 それを全く逆に非常にその綺麗に丁寧にですね、ここにちょっとあるんですが、まあ品格の良い高男子の運転手のみを選定しと書いてありますね。高級ホテルのボーイのような服装に統一、お客に対してはハイヤーの扱いをする、余分の料金は絶対受け取らぬこと等を原則とし、車に絶えず掃除をして花を添えて香水を振りかけ、乗り心地を特に注意し、朝9時を起し一斉にガレージを出て東京駅から銀座に更新したら客を取ることにし、空車の時は盛り場を流しなるべく婦人客を乗せること、まあ、これは化粧水ですから。それでまあこれをやったら非常に人気が出たようです。ヘチマコロンのタクシーを指名して乗るお客さんが多くなっちゃったと。それでタクシー業界からちょっとクレームがついたらしくて、この企画はもう3ヶ月で終わったということですね。でまあここにありますが、これ200台ぐらいでやったらタクシー業として立派に仕事になると思ったらしいですよ。ただそういうところからクレームが来て辞めざるを得なくなったということですね。こんなこともしているようです。
面白い、その辺は今の営業にもつながるヒントがあるかもしれませんけど、ヘチマコロンと出会う機会っていうのは皆さん、
これ非常にありがたいことなんですが、 小学生3年ぐらいで理科の授業でですね、ヘチマのこのを育てようっていうのは結構いろんな小学校でやって、その段階でもうヘチマっていうのは馴染みが出るんで、これも本当にありがたいことだと思いますね。それとやっぱりお母さんの兄弟に会ったとか、非常になんていうんですか、平凡って言っちゃ平凡なんですけど、個性がないっていうところがまあ良くてですね、肌に優しいんで、その化粧の入門みたいな、本当に子どもの方でもお風呂上がった時には使っていただけるみたいな、ね、そんなとこもヘチマゴロの位置といいますかね、だと思いますけど、
なかなか親子代々でこうつながっていくものっていうのが少なくなってますので、この存在っていうのはいいですね。
そうですね、
おばあちゃんからお母さん、はい、お母さんから娘、
はい、それはもう本当にありがたいことだと思いますね、うん、まあ、一家に一瓶って置いてあって、私のとじゃなくて、なんか そこに置いてあるというのがありがたいと思いますけどね。
さて、長い歴史の中で御社の中での最大のピンチといいますと、
まあ、これも本当に関東大震災とか、それから戦争とかを経てきたわけなんですけども、このまたあれに戻りますけども、創設者の意向によりますとですね、関東大震災の時はもう本当に呆然として、それこそペンペン草が入るのに、まあ化粧品なんか使う人いないだろうというふうに思ってたらしいんですけども、問屋さん天野さんがその仮店舗で始めた時に売る商品が逆になかったらしいんですね、他のメーカーの商品が。その時にそのヘチマコロンは完成品をすぐ製品にして間に合ったって言うんですよ。だから問屋さん自体はもうヘチマコロンだけを売るような状態になっちゃって、それが非常にラッキーだったっていうふうに書いてありますね、これには。
売るものがなかったけれども、ヘチマコロンを販売したら需要があったということですね。
そうです、これが思いのほか売れましたって書いてありますね。
うーん、
で問屋さんももうヘチマコロンしか他のメーカーのものが入ってこない、だからそこら辺もこうなんつうか、歴史的には非常にラッキーな商品なんじゃないでしょうかね。
その非常に大変な時代の中でヘチマコロンが売れるっていうのはどういう意味合いだと思いますか。
そうですね、やっぱり女性として結構大切なものなんじゃないでしょうかね。もちろん食べるもの大切ですけども、意外となんと贅沢品とまではヘチマコロンいかないと思うんですよね。やはり女性としてのお肌のケアとかはやっぱり女性らしさといいますか、大変な時こそじゃないんでしょうか。
うん、いつの時代でもやっぱり美しさを求めるという気持ちは変わらない、うん、っていうことなんですかね。現在いかがですか、直面しているピンチ。
もうずっとピンチなんですけど、まあ、これだけやはりいろんなメーカーさんがいろんなアイテムで出されてきてますんでね、どうしてもそこら辺とのバッティングといいますかありますのでね、やっぱりまあそれを克服していくというか、頑張ってヘチマコロンが消えないようにしないといけないと思ってますけどね。
具体的にはどういう策を打ち出す、
やはり私ども商品はすごくというか、まあボトルやなんかも簡素ですし、そういうのにお金かけてませんので、いいもの安くという感じでですね、それしかないんじゃないかなと思いますけどね。
現在の商品のラインナップっていうのはどうなってるんですか。
いろいろあります。化粧水、乳液、石鹸とかクリームとかあるんですが、やはりどうしてもヘチマコロンといいますと化粧水というイメージが強いので、圧倒的に化粧水のヘチマコロンですね。一応ラインナップはまあ昔からあるんじゃない、まあ、クリームは昔からあるんですけども、その他の乳液なんてのは昔からはなかったんですけども、どうしても化粧水があって乳液がないのっていうあれがありますので作りましたんですが、やはり化粧水が圧倒的に売れてますね。
大正の時代からじゃあヘチマコロン、それからヘチマクリームというものは存在していて、はい、それはずっと今にも続いている、はい、ということなんですね。
はい、ヘチマクリームというのは一回途絶えたんですが、まあ、非常に 伝統のあるものなんでまた復活してますが、ヘチマコロンというと化粧水になりますので、それももうあるよというだけであまり広告もしてません。
あのパッケージはいろいろと変わってきてるとは思うんですけれども、でも復刻版を出されてたことがあります
よね。はいはい、そうですね、もう復刻版はですね、非常に皆さん可愛いとか素敵って言っていただけるんですけども、非常に手間と採算がありましてですね、あの、まあ、歴史を感じさせて皆さんに喜んでいただければと思ってやっておりますが、まあ、積極的には今900円のヘチマコロンを積極的にやっております。
あ、常にあるわけではないんですか？
東急ハンズとかそういうところにはあります。
あ、うん、そうなんですね、はい、あ、そうか、手間とあのコストが合わないんですね。
あの、うん、あとね、
生産コストが、
あの、なんですか、瓶もね、手拭きって言ってね、
はい、
自動でできるんじゃないんですよ。こう、手で作るんで非常にね、そのあの納品するコストもかかりますし、
すいません、私も復刻版が欲しいと思っちゃいました。今ちょっと復刻版のですからね、あの、
はいはいはい、
なんか懐かしいもの可愛いと言いますからね、うんうん、多少高くてもいいじゃないですか。
そこら辺がねいろいろや
好き勝手なこと言ってますけど私そうか、なるほど。まあ、これだけそのオーガニック無添加海外ブランド、はい、本当にもう無数の基礎化粧品というのが販売されている中で、ヘチマコロンブランドというのはどのように守り続け、うん、そして今後も守り続けてこられているんでしょうか。
やはりですね、あの、日本の化粧水ですよね。で、ヘチマも日本のものですし、そんな中であのやっぱ継続して使われていただいているという方、これに尽きますね。
リピーターが多い。
そうです。で、継続して長い間、おばあちゃんから孫までお父さんも使いますみたいなところがありますんで、
そうするとやっぱ代々あの継続しているということからくる安心感みたいなもの、
それはもうあると思います。あのもうこれもいろんなあの、まあ、新しい商品他社の方が出される時に必ずいろいろ皮膚にの刺激試験やなんかなさると思うんですけども、それこそ通算するともう本当に何千万本もっといくんじゃないかと思うぐらいでを使っていただいてますので、そこら辺はもう安全性みたいなものは立証されてるんじゃないかと思いますけどね。
実際、まあ、あの中島さん男性でらして化粧品っていうとやっぱり女性の愛用品ですけど、はいはい、それでもやっぱりヘチマコロンっていうお話を外でこうなさると皆さんはぁっていう反応ですか？
そうですね、あ、結構こんな規模の割には知名度はあるなと逆に驚きますけども、
もう逆に驚かされる
とか、うん、そうですそうです、へえって ご存知なんだっていうような感じはしますよね。
うん、その認知度っていうのはどうですか、年齢層とか。
いや、若い方も結構今あのそのドラッグストアなんかでも扱っていただいてるんで、目にはなさるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、それをもっとどんどん展開していっていただきたいなと思ったりします。
細く長くですから
さて、今後新たに取り組んでいきたいこと何かありますか？
まあ、あの海外、というか東南アジアのに、まあ、販売を広げたいということが差し当たりの今後の取り組みを考えてますけどね。
すでに東南アジアでは販売がスタートしているんですか？
あの東南アジアさんを通じてですが、あのスタートしております。まあ、タイとかシンガポールとか台湾というところですかね。
海外の方の反応だったり販売数というのが入ってきているんですか？
あのやはり日本の商品の信頼性、まあ、これうちだけじゃないんですが、それとやはりあのヘチマが割と身近にあの東南アジアにあるということで悪い反応ではないと思いますけど、
はい、あのこれからのヘチマコロンですけれども、どんな存在であってほしいなというふうに感じになりますか？
これはもうあの本当に皆さんに愛されながら長く生きたいなと。そのためには品質の管理とか、それから低価格ということで進んでいきたいなと思ってますね。
最後の質問の前にヘチマコロンぜひ PR お願いします。
使い方は非常に幅広いと思います。まあね、印象悪くなるボディローションとしてもお使いいただけるような価格でやっておりますので、お風呂上がりとか、それからまあ男性の方はひげ剃り跡とか、特にその傷を治したりするものじゃありませんが、肌 の, 健康な状態を保つためにはいいと思うんで、例えば何かに含ませて手を拭くこともいいと思いますね。
あ、含ませて手を拭く、
はい、手をなんかコットンに含ませて手を水で洗うとかない時とかですね、はい、そういうのもいいと思いますし、例えば僕なんていうのは頭のこう寝癖がついた時にこういうシュッシュのってやつに入れて、
はい、
かけて、水じゃなくて、
はい、
それでスプレーしてそれで寝癖直したりしてますけど、保湿効果があるんで水よりはいいかなと思いますね。
なるほど。まあ、本当にそういう意味では自然のものだから何に使ってもいいということですもんね。じゃあ最後の質問です。このヘチマコロンが長寿企業である理由っていうのは何だと思いますか？
もう商品が長寿で会社が長寿なわけじゃないということですね。本当に先ほども言いましたけども、おばあちゃんから孫まで、それが一番長寿なんじゃないでしょうか。
はい、ということで日本長寿企業、今日はヘチマコロンを販売している株式会社ヘチマコロン代表取締役社長中島盛和さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
これからのヘチマコロンですけれども、どんな存在であってほしいなというふうにお感じになりますか？
これはもう本当に皆さんに愛されながら長く生きたいなと。そのためには品質の管理とか、それから低価格ということで進んでいきたいなと思ってますね、
はい、最後の質問の前に何かこのヘチマコロンの使い方のご提案っていただけますか？なんて言うんでしょう、はい、まあ、もちろん女性肌につけるだけですけど、肌につけると、うん、体につける男性のこととかも含
めて、うん、もう宣伝見たくなっちゃうんですが、まあ、当然もうまあね、印象悪くなるボディローションとしてもお使いいただけるような価格でやっておりますので、お風呂上がりとか、それからまあ男性の方はひげ剃り跡とか、特にその傷を治したりするものじゃありませんが、肌 の, 健康な状態を保つためにはいいと思うんで、使い方は非常に幅広いと思います。例えば何かに含ませて手を拭くこともいいと思いますね。
あ、含ませて手を拭く、
はい、手をなんかコットンに含ませて手を水で洗うとかない時とかですね、はい、そういうのもいいと思いますし、例えば僕なんていうのは頭のこう寝癖がついた時にこういうシュッシュのってやつに入れて、
はい、
かけて、水じゃなくて、
はい、
それで
スプレーして
それで寝癖直したりしてますけど、保湿効果があるんで水よりはいいかなと思いますね。
なるほど。まあ、本当にそういう意味では自然のものだから何に使ってもいいということですもんね。これ一応ヘチマコロン PR してくださいみたいな質問に変えた方がいいかな。のが使えるよね、はい、ちょっと質問だけ出ます。ではヘチマコロンぜひ PR お願いします。はい、じゃあ最後の質問です。このヘチマコロンが長寿企業である理由っていうのは何だと思いますか？
まあ、これも商品が長寿で会社が長寿なわけじゃないということですね。まあ、本当に愛されながら、先ほども言いましたけども、おばあちゃんから孫まで、それが一番長寿なんじゃないでしょうかね。
ですね、はい、はい、ということで、日本長寿企業、今日はヘチマコロンを販売している株式会社ヘチマコロン代表取締役社長中島盛和さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。